からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組は私たちの、住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月、梅雨真っ只中というところなんですが、今日金曜日夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、週末土日、いい天気ということで、お出かけ日和なのではないでしょうか。毎度毎度申し上げることですが、こう市場通りとかこの界隈を歩いておりますと、いろんな国の方が、最近はアジア系の方も本当にたくさん見、いろんな国の方、インドの方もインドネシアの方もタイの方もいろいろおられる、ありがとうございますというところなんですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて今回は、この暑い、梅雨の時期、これからの夏に向かって絶対、これが必要でしょうというお茶のお話です。お茶を丸ごと使って、食べる日本茶カフェをオープンしましたよっていう、そんな話題をお届けします。はるばる滋賀県からと、はるばるでいいのかな、近いですよね。滋賀県甲賀市土山丸安茶業5代目でいらっしゃる、そしてなんと日本茶茶師8段、これいでよろしいですか、
はい、
8段くらいじゃなくて、
いで大丈夫です、
アバウト8段じゃなくて8段だぞという、そういう前の安原さんにお越しいただきました。1年ぶり、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。もうレギュラーになっていただいても大丈夫
です。とんでもないです。
はい、はい、滋賀県甲賀市土山から今日はお越しいただいたんですが、どうでしょうか、その、この茶業を営む前野さん家にとって、
はい、
この今のこの時期ってどんな作業をされるんですか。
はい、そうですね、今はちょうど1番茶と2番茶のちょうど間の時期になりまして、
はい、
これから2番茶が始まってくる夏のね、お茶の収穫の時期に入る前になりますので、
はい、
ちょっと体を休めたいところだけれども、2番茶の準備を着々と進めているという、そんな時期ですね。
あ、そうですか、
はい、
そちらに土山近辺に参りますと、はい、本当に茶畑がきれいにこう整って、茶畑ってやっぱりいいなっていう、うんうん、そんな感じなんですけれども、まず1番茶2番茶、
はい、
摘む時期があって、1番茶は今年はいつだったんでしょうか。
今年はですね、はい、史上最速と言われるスピードで開花宣言というか、萌芽宣言、芽が出る宣言をしたんですけど、それが4月の19日に萌芽宣言がありまして、
ずいぶん早いですね。
ずいぶん早かったんですよ、
はい、
でそれからですね、摘み取り作業があって、
はい、
5月の中頃で、1番茶が終わって、
はい、
でそこから次は2番茶に向けた作業に入っていくという、で明日から6月の
明日から、
はい、17日からは2番茶が始まるという。
そうですか、
はい、
1番茶は私たちがその製品になった時点では新茶としていただきますが、
はい、
その2番茶はその製品になったら何かこう名前ってあるんですか。
そうですね、2番茶はですね、新茶とは基本言わずに、
はい、
すぐに摘み取った後、我々のところで精選、加工、焙煎をしていくわけですけれども、
はい、
その後に、袋詰めをさせていただいて、お茶のもう銘柄として出ていくのが基本というふうになっています。
あ、
例えば玄米茶と混ぜたりとかですね、
はい、
あるいはもう本当にちょっとお休めの煎茶とかになっていったりとかですね、
はい、
みんな用途は別々なんですけれども。
あ、そうですか。ということは3番茶4番茶と 続くわけでしょうか、まあ、その茶摘みって、
ね、滋賀県の場合は3番は取らずにですね、
はい、3番は取らず
に秋もう1番2番で終わって、次はもう番茶という、番茶というのはまあ番外編のお茶ということになりますので、
なんと本当ですか、
はい、秋番の秋番茶と
次は番外編のお茶、
そうなんですよ、番外編のお茶ということで番茶、
はい、
で秋に摘まれるものと春の前に摘まれるんですけど、まあ、冬に摘まれるお茶ですけれども、それも春番茶といって、摘まれていくわけです、
ね、あ、番外茶、
そうです、
秋と春、秋番茶と春番茶があると、
はい、がありますね。
ほう、その番茶と一番茶、はい、二番茶は同じ茶の木なんですか。
そうですよ、同じ茶の木でこう気温が高いとすくすくとやっぱり芽は、ね、伸びていくので、
伸びますよね、
植物ですので、
はいはい、そうするとこう葉緑素の量とか、はい、硬さとか何かいろんなものが微妙に、
そうですね、
味の要素いろいろあると思うんですけれど、そういう含有量が変わってくるという、
そうですね、
日光の浴び方が違うし味が違うということですか。
そうですね、
はい、
一般的に一番旨味があって美味しいなって言われている高級茶と言われている部類は、基本的には一番茶に取られるものになります。こう 春じゃない、冬の寒い時期こうエネルギーをぐっと貯めていたものを、
はい、
春のこの暖かさの芽吹きと同時にですね、こうバンとこう放芽してこう芽が出ていく、エネルギーが一番美味しいところとされていますね。
なるほど、茶摘み体験一度だけしたことがあるんですが、
はいはい、
その1枚とか2枚とか3枚とか取るという記憶ですが、うんうん、非常にこう柔らかい繊細な新芽、
はいはい、
お茶の新芽ですよね。やっぱりその秋番茶、春番茶、その二番茶、全然味が違うということですよ ね、
そうですね、
きっと
夏秋と進むにつれてですね、どんどん葉は硬くなっていきます、
はい、
どんどん硬質化していってですね、
硬質化、はい、なるほど、
硬くなっていって、まあ、その代わりこう旨味とかは減りますけれども、今度は夏が一番苦味が強い、カテキンが多いというふうにされている、
なるほど、
お茶が取れて、逆に今度秋、はい、春になってくると今度栄養素自体はですねぐっとなくなってきてですね、はい、もう本当に葉っぱが固くなって、逆にそのお茶として飲むとなかなかあんまり美味しくないかもしれないけど、ほうじ茶にするとすごく逆に香りが甘くなって美味しいとされている時期なんですよね。
そうですか、この丸安茶業さんの、まあ、緑茶はもちろんのこと、ほうじ茶も本当に格別の味がするんですが、
す
何か秘密秘訣、あるいは何かあるんでしょうか、土地柄とか、
はい、実はこの滋賀県という土地柄ですね、
はい、
近江茶というんですけれども、滋賀県のお茶のことは、
ええ、
近江茶はですね、
東側ということですか、琵琶湖岸の、
まあ、南の方ですね、
あ、南の方、
はい、
近江、
はい、そうですそうです、近江の茶というところなんですけれども、
ええ、
まあ、他産地と比べてですね、非常に肉厚な葉っぱが有名なところでして、
あ、そうですか、
分厚くてですね、ちょっと詰まったよ、
ですか、
それはですね、こう、まあ、冬の長い休眠時間っていうのがあるんですけれども、
はい、
茶葉のそれが非常に長いというところと、あとは暖かくなるのもすごくゆっくりだっていうところですね。滋賀県結構寒いところなので、
はい、
結構暖かくなるのもゆっくりだというところで、ゆっくりゆっくり育つんですよ。ゆっくりゆっくり育っていくときに、
はい、
こう葉っぱがこうピュッとこう伸びるわけではなくて、こうじっくり育っていくので、ぷっくりした葉っぱが取れるというでそれがですね、はい、意外とこのほうじ茶にも向いていてですね、ほうじ茶にするとですね、その詰まったお茶の中に含まれているアミノ酸っていうのも、
はい、
熱を加えることによって分解されて、すさまじい数のですね、香り成分に変わっていくんです。
すさまじい数の香り成分、
はい、
いや今お話伺ってるだけで、はい、その報じた時の香りがこのスタジオに香ってきたという気がいたします。やっぱりお茶の産地って静岡やら、それから八女茶とかいろいろこう各地にございますが、それぞれやっぱり気温気候全然違うから、
そうですね、
全く質が違うってことですか、
うん、そうですそうです、
ほう、
そうなんですよ。 基本的にこう沿岸部と言われる、はい、海に近い、そうですね、はい、まあ、鹿児島とか
八女もそうですよね、
そうです、八女も海に近いところというのは、
はい、知覧茶とか、
あ、そうです、そうです、はいはい、ああいうのもですね、海に近いので、まあ、昔は湧き水でこう お茶を入れてたんですね、
はいはい、
でどうしても湧き水で入れるとこう海に近いせいもあって、
はい、
こうお湯を入れてもね、緑にとか山吹色にお茶が出ずにですね、結構 赤褐色みたいなお茶が、
はい、赤褐色みたいな、はい、
出ちゃうんですね、
うん、
でそれではいけないということで、まあ、基本沿岸部というか海岸沿いのお茶畑はみんな深蒸し茶になっていってたんですよ。
お、はい、
逆にこういう京都、奈良県、はいはい、滋賀県もそうですけれども、比較的湧き水もいいとされている土地柄はですね、
はい、軟水で、
そうですね、
土山ですと鈴鹿山系の湧き水、いいお酒もできますし、はい、
できます、はい、そういうところの水どころというところはですね、
はい、
やっぱりお茶の葉もその影響も受けまして、基本的にはこう深蒸しではなくて、
はい、
しっかりとクラシックなタイプのリーフの形がしっかり残った茶を作る産地が多いですね。
なるほど、うん、やっぱりその土地土地のお茶の出来っていうか、まあ、自然気候風土によって質も違うし味も違うし、
そうですね、
それぞれじゃあ役割が、
そうなんですよ、役割が違って
かもしれません、
うん、
さあそしてこの5代目でいらっしゃる丸安茶業なんですが、150年をご創業150年を迎えられた、
はい、
すごいですね、
ありがとうございます明治5年ですね、
はい、明治5年、
はい、
ですね、はい、このスタジオから見えます、三島亭というすき焼き屋さんは明治6年のご創業、
なるほど、ほぼ同い年
一歳違いということで、いかにその歴史があるかという、ことになるんですが、はい、150年で5代、
そうですね、
お父様が今ご健在でいらっしゃって、そうですね、
はい、
すごいですね、
でもお茶業界はですね、比較的長いところも多くてですね、
はい、
まあ、150年なんですと言ってもですね、京都のお茶屋さんと比べるとですね、いやいやまだ150年ですかと、うちは200年300年ですよとやっぱ言われるわけだからまあね、
昨日会話で、
はい、
宇治の通園さんって、
はいはいはい、
何年やったっけとかいう誰も思い出さなかったんですが、かなり通園さんは古いはずですよね。
通園さんは多分一番古いんじゃないですか。
そうですよね、はい、宇治橋のところにありますけれども、まあ、それぐらいこう長く長く続いていると、
はい、
いろいろありますよね。
そうですね、
本当に思い出してみれば
そうですね
本当ですね、まあ、でもこの丸安茶業さんはこの、土山の地で150年、
はい、
すごいですね、
はい、ありがとうございます、
はい、そして今現在もう事業内容って全然150年変わらないんでしょうかね。
そうですね、150年基本変わらずに生産農家さんと二人三脚でですね、
はい、二人三脚、
はいはい、作られたお茶を我々がお預かりをして、
はい、
それを生鮮加工焙煎してですね、さらにブレンドをして、
うん、
全国の小売店さんであったりとかお茶専門店さんに、はい、お茶を卸すといういわゆる製茶卸問屋という作業を
製茶卸問屋
しておりました、
はい、お茶の製造は近くお店の近くにも、はい、工場の近くにも茶畑ってありますが、
はい、
お茶は栽培はされてないんですか。
あ、畑もね実は持っていてですね、
はい、
昔はしてたんですけれども、やっぱりこのちょうどお茶の収穫時期と売る時期って被ってるんですよね。
あ、本当ですよね、ハイシーズンが
そうなんです
よ、つまり一緒っていうことですよね。そうなんですよ、
ほぼ一緒になってしまうので、はい、それではちょっとどっちつかず
になる集中できない
ということで、まあ、僕らも人がそんなに多いわけではないので、
はい、
やっぱりそこは役割分担をしっかりしましょうというところで、
はい、
ちゃんとこの畑にはこれを使って肥料たっぷりあげてねとかですね、
はい、
その辺を生産家さんと一緒になってやらせていただいているような感じですね。
あ、なるほど。そしてこう150年記念っていう感じで何かこうされたんですか。
そうですね、まあ、これを機にというわけで今まではやっぱり僕らは黒子の役割だったんですね。製茶卸問屋というとあまりこう前線に立たない、
はい、表には出ないと、はい、
例 ただ、まあ、それだけではちょっと今後また100年続けるにはちょっと難しいんじゃないかということもありまして、はい、新しく頓宮茶寮というですね、
頓宮茶寮、
はい、喫茶もできる事業を新たに設けました
頓宮というのは、
はい、
これは何でしょうか。
頓宮というのはですね、はい、京都のお姫様が伊勢神宮のところに、はい、参拝をするときに、まあ、狩宿をですね、我々の土地土山のところに頓宮という本当に地名があるんですけれども、
はい、
そこに作ったことが由来で、本当に頓宮の頓というのは狩りで、狩りっていう意味で、
で
宮がまあお宿みたいな宮なのでね、でそういう、
まあ、そういう意味ですか。
そうなんですよ。だから本当にこう人一足休めるとかですね、
ちょっと休めるっていう、
はい、そういう、はい、まあ、意味合いのが頓宮という意味合いなんですよ。
まさにそうと。そうです、カフェ、今で言うカフェ、はい、
そうです。
そうですか。さあ、この茶師、前野康晴さんが作られた頓宮茶寮のお話、この後伺います。引き続き、丸安茶業5代目前野康晴さんにお話を伺います。まずですね、その茶師八段位くらい八段くらい八段位、はい、この茶師ってなんかいいなと思うんですが。
あ、そうですね。
どういう人ですか。
そうですね、まあ、厳密に言うとこの茶師と八段位はちょっと区別しているところなんですけど、
はい、
八段位のところは茶審査技術競技大会っていうですね、
はい、
茶をこう見てですね、うん、まあ、よし悪しを判別したりとか、これはこの時期に積まれたものだねとかですね、その、うん、審査ができる技量が、まあ、最高10段位までありますけど、私は今8段位までありますので、まあ、まあまあ見れるよねみたいなぐらいの意味合いになります。
それは多分謙遜されてるのではないかなと思うんですが10段位が本当に、限られた、15人とか16人とかそれぐらいですよね。
はい、全国にそれぐらいおりますね。はい、
ちなみに8段位が何人とか。
8段位は
調べても全然出てこない
そうですね
しかし、まあ、謙遜されておっしゃったと、まあ、よく見れるなってこの人はっていう技量を持っていると。
そうですね、そういう意味合いが八段位というところにあります。
そうですか、
はい、
お茶葉って、
はい、
その見て分かるんですか。
そう、まあ、見て、触って、まあ、僕らの場合は触って嗅いで飲んでというところになるんですね。
飲んで、はいはい、その飲む、検査っていうか試験の時に、はい、飲む時はどういうふうに抽出したお茶を。
あ、そうですね、
はい、
まあ、僕ら審査の時に飲むやり方は、まあ、美味しく飲むために飲むわけではないので、
はい、
冷ましてとかではなくて、本当にグラグラの熱湯をですね、
はい、
を注いで3分間
ほう、
でそれでもうこの葉っぱの持っている成分を全部湯に出してあげるんですよ。
すごい、
まあ、その過程で香りも湯気とともに出てきますから、
はい、
その香りを見たりとか、茶殻の色を見たりとか。
面白そう、はい、
そうなんです。その辺のことを踏まえながら、あ、なるほど、このお茶はこういう大体育て方したんだろうなとか、製造ここちょっとミスったのかなとかですね、そういうことを大体こう頭で思い描きながら、
ね、
お値段をつけていったりとか、これは何に混ぜて新しいお茶を作ろうかとか、そんなことをこう頭の中で考えながら審査をしているような感じです。
ああ、そうですか、はい、今のはそういう審査の状況をお話しいただいたんですが、そのお仕事茶業としても、はい、やっぱりその、茶農家の皆さんの今年のお茶っていうのも、
はい、
やっぱり同じようにネットで3分間
そうですそうです
抽出してすべての味成分を出して、
はい、
見極めるんですか。
そうです。
いやー、そんなやり方
毎日あるんですこれ
日々。
そうなんですよ、毎日ですね、はい、茶市場といっていわゆる、まあ、競りみたいな感じでこうバーッとこう 茶が並ぶわけですけれども、
はい、
でそれを見てですね、我々同じような茶業の人間は毎朝これを嗅いだりとか飲んだりとか してですね、こう値段とかこう審査をしていくわけですね。
すごいですね。
すごい量ですね、やっぱり。まあ、京都の方はすごく業者さんも多いので、
はい、
茶
市場ってどこにあるんですか？
あ、京都の場合は宇治の方にありますけれども。
ああ、茶業組合とか、はい、あの辺りにそこまで出かけて。
そうです、そうです。まあ、滋賀県の場合は土山にあります。
ああ、そうなんですか。はい、はい、そうするとそうやってネットで抽出して全ての味の要素がどんな具合かどう出るか、
そうなん
です。でその出した後のその茶葉も見てっていう、
そうです、
そういうことですか。
そうです、そうです。たまには、まあ、緑茶っていうからみんな緑だろうなと思うんですけれども、やっぱり中には赤く変色した葉っぱが混じっていたりとか。
あ、
それはちょっと葉っぱがこう擦れて傷んでいるなとかですね、すぐに蒸さずにちょっと置いといたからちょっと香りが変わってるなとかですね、やっぱりあるわけですやっぱ
り葉っぱありますでしょうね、は
い、そういうのも まあこう見極めてね、はい、よし悪しというわけではなくて、はい、単純に使いたい項目ごとにまあ振り分けていくような感じになります
。ああ、なるほど、はい、はい、それとそのブレンドっていうね、
はい、
お話もありましたけれども、はい、あんまりその一般人は、一般人って私ですが、はい、ブレンドしてるんだとは思っていなかったっていうか、うんうんうん、やっぱり玉露は玉露という何かとそこ特別な木 の育て方した木からとかなんか、はい、そんなにブレンドというイメージはなかったんですが、はい、ブレンドもその茶師
そうですねのお仕事になります。
大切な仕事と、はい、ブレンドは当たり前なんですか？
ブレンドをすることによって、
はい、
やっぱり茶師としての技量が試されるところもやっぱりありますよね。
本当ですよね。これをどういうお茶の種類として、
そうです、ね、
ブランドとして売るかという、
はい、
この茶はこういう出来だなとか。
そうです、そうです。
全てじゃあもう前の安原さんにかかっていると、
かかっていると丸安茶業のお茶は、そうですね、
いうことですか、
はい。まあ、もちろんうちの店にも茶師は私だけではなくて一応3名在籍しているので、それぞれのやっぱり意見を参考にしながらですけれども、
はい
はい、一応主としては私の方で今させていただいてて、
すごいですね。
あとはもう大先輩方なので、
はい、
そこの意見をちゃんと聞きながらですね、
本当ですね、はい、ちゃんと聞いてと言ったから、はい、なるほどと言いながら、はい、こうじゃないかと言ったりいろいろするわけですね。素晴らしい、はい。そして、この150年を機に、作られた食べるお茶をもう食べてしまおうという頓宮茶寮のお話を伺いたいんですが、
はい、
5月にオープンされたんですよね。
そうです、5月16日に、
はい、
喫茶がオープンしまして、
おお、ちょうど1ヶ月前。
あ、そうですね、はい、ちょうど1ヶ月経ちましたね、
はいはい。
でやっぱり今まで本当に茶葉の葉っぱのは売ってきたんですけれども、
はい、
なかなかこう喫茶というか、まあ、ケーキも販売したりとか、飲めるようにですねしてこなかったので、なかなかそのオペレーションっていうの難しさもあったりとかして、
まあ茶葉だけっていうと、はい、まあ本当に最近急須のないご家庭が増えたりとか、うんうん、買う層というのがまあお茶好きというか限られてきますよね、
うん、そうですね。
そうじゃなくてというところですよね、きっと。
いろんなやっぱりちょっと武器を持ってですね、
はい、武器を持って武器だらけですよね、はい、
その新しい武器を携えてですね、
はい、
新しく今まで入ったお茶屋さんに入ったことないよっていう人もやっぱり来てくれるようになったりとか、
はい、
またまた今まではおじいさんおばあさんだけが来ていただいてたんですけれども、
はい、
今度は孫連れてきてくれるようになったりとか、娘さんと孫連れてきてくれて、今までおじいちゃんおばあちゃんがこんなおしゃれな店でお茶買ってたのみたいなちょっとおじいちゃんおばあちゃんの株も上がるような感じに今ちょっとなってて、
いや皆さんぜひ行っていただきたいんですが、ちょっと場所はどんな風に土山インターかなんか、
そうですね、土山インター降りて、
まあ、車ですと、
そうですね、本当、はい、3分ぐらいの近いところにある1号線沿いでございますけれども。
あ、そうですか、
はい、
電車だと
そうですね、ちょっと偏僻なところにあるんですけれども、
なんかコミュニティバスかなんかに
乗らないと。そうですね、ちょっとバス乗り継がないとなかなか来れないので、
は
い
はい、まあそれでも京都から、はい、1時間ぐらいで行けるのではないでしょうか。そうですね、はい、皆様このお茶のこのお茶畑の緑を見ながら散歩しながら、もう本当におしゃれな、カフェですので、どういうものを出されてるんでしょう、
はい、
これがまた本当にすごいですよね。
そうですね、今、はい、すごく人気をいただいているのが、
はい、
テリーヌですね。サリオテリーヌという、本当にもうお茶を丸ごと凝縮したような、まあちょっと生チョコのような感覚なんですけれども、それに
おじいちゃんおばあちゃんだったらこれは羊羹かと、はい、
そうなんですよ、みんな、はい、テリーヌとは何ぞやって言ってくれるんですけどね
見た目はおばあちゃんおじいちゃんから見たら、
はい、
抹茶の羊羹にも見えると。
そうですね、
おしゃれな
って言ってくれるんですけど
すごくおしゃれですよね。
それを、まあ、最後自分でソースをかけて、
白い、白い、まあ、生
白あんのソース、
あ白あんのソース、
そうなんです、白あんのソースに、
失礼しました、
がかかっていて、
はい、
でその上から濃茶のソースを、
濃茶のソース
かけてあげて、もう本当にほとんど甘さはね、だいぶ控えているケーキになっておりますので、結構お茶とも合うんですよね、これがまた。
そうですよね、はい、皆さんぜひ色を想像していただきたいんですが、そのテリーヌの濃い濃いグリーン、
はい、
でその白あんのソースの白、
白
その上に濃茶をプンシュッと滝のようにかけると、はい、緑白緑と、
はい
はい、
層になっているような感じ
が。そうですか。でその抹茶の成分がなんかとんでもなくたくさん入っているっていうふうに聞いたことありますが、
まあ、一応、まあ、私の方でレシピ考えさせていただいたんですけれども、
はい、
まあ、作っていただくケーキ屋さんとかにも、こんなに入れるんですかみたいなこれ抹茶何杯分入ってるんですかみたいな、
はい、
まあ、やっぱり、
まあ、その心は
やっぱり僕らも お茶を食べてほしいというコンセプト、
お茶を食べる
コンセプトで作ったものもありますので、
はい、
やっぱりたくさんお茶を使った、
はい、
それはこそこう普通のケーキ屋さんではなかなか作れないようなお茶屋さんならでは、
なるほど、
こんなに使えるのはお茶屋さんならではだねってやっぱ言ってもらえるようにケーキを作りたいなと思って、
ここでしか味わえない、
はい、
そういうもの、
そういうものですね。
そして、夏に向かってまたこう新しいものが、
はい、
できそうですね、
はい、
何でしょうか。
夏はですね、
はい、
かき氷を。
ありがとうございますこれがすごいんですよね。どうすごいんですか。
かき氷もですね、一盛りの中にもう大体もう抹茶10杯分以上のお茶を、
入れすぎじゃないですか
こんなに入れるんですかっていうぐらい入れてですね、はい、まあ、あんまり甘くないです、それこそ、
はい、
まあ、かき氷なんで多少甘いですけれども、まあ、最後、
はい、
汁飲んでもですね、あ、すっきりとして美味しいわと言っていただけるような、かき氷に仕上げております。
これはもう電車乗って行っても絶対後悔しないって、はい、まあ、そういうお味ですよ ね、
はい、
皆様ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。インスタグラムを、
はい、
ご覧になったら、いろいろ綺麗な、
はい、
朝活で学ばれた写真の技術が、
はい、
発揮されてます、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。